この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読み人の慎吾です。私にとって今日は2017年5月25日木曜日です。ワンセグ付き携帯電話の所有者に NHK の受信料の支払い義務があるかどうかが争われた裁判で、水戸地裁は今日支払う義務があるとの判決を下しました。ところが去年8月埼玉地裁では支払う義務はないとの判決が出ています。携帯することは設置したことになるのか。 iPhone ユーザーなら考える必要もない話ですけれどもね。私ガラケーですので。では雑誌チェックです。今日5月25日の三つ星記事は週刊新潮50ページ見出しは、人は喉から衰える、誤嚥性肺炎で死なないための10か条。今や日本人の死亡原因の第3位に挙げられる肺炎。厚生労働省などの統計では肺炎による死亡者の 92% が65歳以上のお年寄りですが、そこには顕著な傾向が見られるそうです。多くが誤嚥性肺炎だということなんですね。この病気にかかると3割以上が死に至るというデータもあるんだとか。誤嚥性肺炎とは何か。老化が進んで反射神経、自律神経や筋肉が衰えてくると、嚥下の動作がうまくできず、誤嚥しても咳で排出する咳反射もできなくなってしまう。そうして気管に入り込んだ食べ物はそのまま肺の中にとどまります。食べ物にはほぼ 100% 雑菌がついていて、無菌の肺の中で急激に増殖し始めます。一旦肺炎が発症すると自然治癒することはなく、重症の場合は人工呼吸器による酸素吸入処置を行うこともあります。そして困ったことに、初期の誤嚥性肺炎は普通の肺炎に見られる高熱や激しい咳などの症状が見られないケースがまあまああることなんですね。でも気をつけなくてはいけないのは、原因が食べ物の誤嚥以外にもあることだそうです。それは寝ている間に唾液や胃液が肺の中に入ってしまう不健性誤嚥というものです。例えば夕食を済ませて時間を置かずに寝てしまうと、胃食道逆流現象といって、主に胃液が逆流することがあります。これが気管に入るんですね。胃液は強酸性ですから、肺の中に入ると内側がただれて炎症を起こし、それが繰り返されると誤嚥性肺炎になります。そこで予防法ですが、鍵はなんと喉仏にあるそうです。喉仏の筋肉は40代から衰え始め、喉仏が下がってしまうと顕著に嚥下障害が起きやすくなるそうです。そこでトレーニングで鍛えるわけですが、大きく3種類のトレーニングに分かれます。喉の筋トレ、呼吸トレーニング、そして発声トレーニング、この3種類です。ではまず喉の筋トレの方法として、喉いい体操。歯を食いしばって英語でいいという時の形を作って、実際にいいと発声します。喉仏を意識しながら、これを5回から10回です。次に呼吸トレーニングとしては、ペットボトル体操というのがあります。 500ml の柔らかいペットボトルを思い切って吸ってペシャンコにします。その後息を吐いてまた膨らませるんですね。これを1日5回ほど。最後に発声トレーニングとしては、ハイトーンボイスカラオケというのがありますね。コツは高い声で歌うこと。初心者向きならば石川さゆりの津軽海峡冬景色や井上陽水の少年時代、慣れてきたら上級者向けで森山直太朗の桜などがいいそうです。で、この3種類のトレーニングをできれば毎日3回以上行うことだそうです。しかし喉仏の筋肉は40代から衰え始めるという話には驚きますね。そんなに早くからなんですね。私も早めにトレーニングを開始しようと思います。最終的にはやっぱり直太朗の桜ですよね。
新潟県の鳥ってなんだっけ。
トキヒヒ。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。